鹿児島教区シノドス提言書1。教区シノドスのテーマ、教会の3つの柱、集まり、交わり、派遣されるを生きる。1。開催までの経緯。中野司教は2019年1月24日開催された定例司祭集会コンベンツスで、教会を支える3つの柱、鹿児島教区の宣教至木の俯瞰と題する至木指針を示し、その意図を次のように話した。現行の教区の組織の議論に入る前に、教会の基本的生命を確認しておきたい。神の呼びかけ、交わり、派遣は教会共同体の本質である。主任司祭は至木指針、教会を支えている三つの柱について信者と分かち合ってほしい。上の組織から下へでなく、下から上へと活動を行っていきたい。4月16日の定例司祭集会コンベンツスで、鹿児島教区シノドスの開催、10月13日から14日が決定され、その必要性を説いた中野司教は、シノドスの起源とその会議の性質を教会法に基づいて説明。教区シノドスの開催で多様化している信者の在り方を探り、教会の活性化のための気づきの場としたいと、その開催の意図を説明した。合わせて、6月1日発行の教区法で、教区代表者会議に向けてと題して、教区民に公示し、テーマは、教会の3つの柱、集まり、交わり、派遣されるを生きると発表した。シノドスの結果を受けて、2020年1月、年頭教書で教区の活動方針を発表するとした。その後、7月、8月、9月、10月の教区法で、3本の柱について解説記事を掲載した。その準備作業として、教区代表者会議のテーマについてのアンケートが、7月上旬に全小教区に配布され、9月15日締め切りで回収され、教区本部事務局で集計作業がなされた。8月4日、信徒有志5名が司教のところに伺い、シノドスをどのように展開していくかについて意見交換を行った。その時、司教からこのメンバーに、鹿児島市内の教会からも1から2名参加してもらい、シノドス準備委員会を開催していくことが決められた。その後、8月17日、9月21日、9月12日、9月28日、10月4日、10月12日の合計6回準備委員会を開催して本会議に臨んだ。その時提案された1、教区シノドスの実りを求める祈り。2、教区シノドスの実施において踏まえておきたい事柄の DVD を作成し、8月15日に全小教区に配布して代表者の準備を図るとともに、1、グループ討議のテーマを策定。2、シノドスでの実行計画の作成と準備を行い、教区シノドスに臨んだ。10月13日の全体会議、グループ討議、交流会、14日の全体会でのグループ討議の発表、派遣のミサで終了した。参加者は司祭、修道者、小教区代表者、活動団体代表者総勢103名であった。本会議の締めくくりとして、準備委員会で、司教に対する提言書を取りまとめ、今回司教に提出する。提言書は、各グループの報告を基本にするとともに、公会議文書、教区法、バチカンからの使徒的勧告などを参考として取りまとめた。各テーマについてのグループの報告を参照してもらえれば、信徒の生の意見が読み取れる。ベッドにある 報告書を参照してほしい。2、教区シノドス採択提言書。第1部、第1の柱、集まりに対する提言。提言1、聖書に親しむことに関する提言。丸1、全小教区で聖書愛読運動を再展開し、各自自分の聖書を持ち、個人的にあるいは共同体で日々聖書に親しむよう推進していく。丸2、具体的方法は聖書通読、聖書の分かち合い、聖書百週間、レクチオディビナ、霊的読書などを教区民に紹介し、実践に取り組めるようなプログラムを作成する。提案理由。聖書の大切さは旧約時代以来ずっと叫ばれてきたし、第二バチカン公会議でも改めてその重要性が説かれ、刑事憲章第21項では、教会は主の聖体と同様に、聖書を常に尊敬し、神の言葉とキリストの体の食卓から生命の糧を取り、信者に与えてきた。実際、聖書において、天に増します父は、深い愛情を持って常に自分の子供たちと会って、互いに語り合うのである。神の言葉には、信仰の力、魂の糧、霊的生命の清く尽きない泉となる威力と能力が内在していると教えている。鹿児島教区でも1973年から教区目標として聖書に親しむ運動を開始してきたが、残念ながら未だもって信者全員に普及しているとは言えず、自分の聖書を持って常に親しんでいる信徒はごくわずかに過ぎない。こうした現状を改善するための提案である。提言2、反省度、教会内福音化に関する提言。丸1、教会という神秘体の交わりは時代が変わっても不可欠な要素であるから、反省度の見直しを図る。丸2、そのために反省度の意義の説明、反集会のやり方、その中での信仰養成の方法、すなわち聖書の分かち合い、カテキズム、要理の進め方、リーダー、役員、班長、養成などについて、教区全体で組織的な展開を進めていく。提案理由。反省度がスタートしたのは1982年であるが、2000年頃から衰退し、形骸化してきた。2014年の教区評議会で反省度の見直しが取り上げられたが、大部分の小教区では反という組織はあっても反集会は開かれておらず、開催されていてもその中身は教会からの連絡や行事の相談が中心で、その場が信仰養成の場となっていない。小教区における共同体づくりという観点からしても、反省度は重要なものであるから、早急に取り組むべきである。第2部、第2の柱、交わりと一致に対する提言。提言3、主日のミサに関する提言。丸1、主日のミサの参加者が少なくなっている現状を改善する。丸2、信と相互の絆を深めるためにデジタル技術の活用を推進する。丸3、主日のミサを充実させるためにミサに関するカテキズムを実施する。提案理由。主日のミサに参加者が少ないのは、共同体として連帯が非常に薄くなっており、ミサの形骸化に問題がある。ミサ後の分かち合いが少ない。当日の説教についての話題が少なく世間話となっている。また、ミサよりも世間の行事に参加することが優先している。また、信と相互の絆を深めるために、信と名簿のデータベース化が必要である。不十分なために、 同じ教会の中に誰がいるのかがわからないのが現状である。主日のミサの充実は、既存の信徒に向けた施策だけでなく、福音を知らない人々に向けての福音宣教を具体的に推進することが何よりも重大な課題であり、これを克服することが主日のミサの充実につながる。提言4、外国からの移動、移住者との連携に関する提言。丸1、それぞれの小教区にいる外国からの移動、移住者名簿を作る。丸2、外国からの移動、移住者との交わりを盛んにする方策を検討する。例えば、子弟の信仰教育、ミサや国会を彼らの言語で行う対策、出国側と受け入れる側の教区、司教協議会との連携などを具体的に検討する。サポートセンターまたは窓口を作り担当者を置く。丸3、かつて国内でも移動信徒対策を組織的に実施してきたノウハウを活用する。提案理由。日本にいるカトリック信徒は日本人約44万人、外国からの信徒約60万人と言われており、最近の強制によると、日本人は減少の傾向にあるのに対して、外国からの人は増加の傾向にあると言われている。しかも、都会の教会ではまだ日本人が多いのに対して、地方の教会ではその割合は逆転している現状である。信徒の私牧は、ほとんどが日本人向けの私牧が中心である。これからは、外国人の私牧も日本人と同じように考えていく必要がある。現実には言語の問題、技能実習生の短期滞在、日本人と結婚した人が教会に行きにくい現実など課題は多い。彼らは日本に就労に来ているだけでなく、宣教者でもあり、それだけに受け入れる側にとってもよく彼らの信仰の良い点を学ぶとともに、彼らの抱えている問題を把握し、同じ神を信じている兄弟として、日本人と同じように交わり、助け合う必要がある。そのことが世に対して、カトリック信仰の素晴らしさを証ししていくことになると信じている。第三部、第三の柱。派遣されるに対する提言。提言5、若者と教会に関する提言。若者は昔も今も理想に燃え、役に立ちたいという情熱を持っているから、上手に彼らの夢を引き出していく。丸1、若者と同伴する青年担当の司祭を任命し、少なくとも5年以上の任期とする。丸2、若者は仲間を探したい。だから、基礎資料となる信徒名簿を適宜更新し作り直し、大人も若者も共に若者を把握するようにしてもらいたい。丸3、目まぐるしく変わる世の中で、どのようにすればよいか、ネットワーク作り、活動内容、教会での役割、信仰の学びなどを、若者自身が一番よく知っているから、ぜひ活用していく。提案理由。若者の教会離れが叫ばれて久しいが、それなりの原因があると考えられる。それは、世俗化、消費主義、多様化、情報化の著しい発展などが背景として考えられる。彼らの信仰面の要請を考えても、小学高学年から、中学生までの献身のための知識のみで、それ以降の年齢に応じた要請が十分ではなかったと考えられる。ワールドユースデーに参加した青年たちの提案から生まれた UCAT はその典型であり、学びもしたいという希望がある。今回の討議でも、彼らから将来の教会の姿に対する懸念、外国から来ている若者との交流、SNS を使っての 他の教区の若者との交流、ボランティアなど、たくさんのアイデアが提案された。提言6、社会との関わり、社会福音化に関する提言。1、教会が行っている社会活動を、信徒及び一般社会に広報するための広報室を作る。4ページへ続く。
4面から、鹿児島教区シノドス提言書2、教区シノドスのテーマ、教会の3つの柱、集まり、交わり、派遣されるを生きる。提言6、社会との関わり、社会福音化に関する提言の続きです。2、地域社会との交流を図り、教会の敷居が高いことを改善する。3、社会問題に関わっている個人・グループが孤立しないように、横の連絡を取れるように、センターとなる組織を整備する。4、社会の福音化が教会の使命であることを理解できるように、学び・実践する信仰養成プログラムを作る。提案理由、私たちキリスト者は、地の死を世の光として、生活の場である社会の福音化に努めなければならない。社会の中に福音的価値を見出すと同時に、社会の中にある福音に反するものを変えていくことになる。これは個人の問題であると同時に、教会全体の問題である。鹿児島教区がどのように社会と関わっていくかが今問われている。今できることは、まず現状を正確に把握することである。教区内で社会問題に関わっているグループの存在、活動の内容を知ることである。その上で、個々の活動グループの横のつながり、様々な活動機関との連携、個々の抱えている問題点の解決をしていく、そのような場所が必要であると考える。社会問題に関わるためには、聖書、社会教説の学びも必要である。カトリック中央協議会が発行している命への眼差し、なぜ教会は社会問題に関わるのか、Q&A の学習会を開催してほしい。提言7、教区組織の充実に関する提言。1、組織の見直し、規則類の整備、信徒名簿、史跡台帳などのコンピューター化を行う。2、上記のデータ化が完成した後、必要に応じて信徒も活用できるようにする。3、事務局に信徒を採用して人材の拡充もお願いしたい。特に、定年退職者が社会人としての培った能力を活用する。4、教区本部と小教区との連絡体制を改善する。提案理由、生き生きとした職場、役所、会社、団体などとなるためには、1、仕組みがふさわしいものとなっているか、2、全員の能力がふさわしいか、3、職場風土が良いかの三本柱が大事だと言われている。どれかが弱いと分かったら、そこにてこ入れを行うことが不可欠である。このことは、教会組織でも同じことが言える。教会は神に招かれた者の集まりであり、このことがとても重要であるし、社会の目から見て信用される団体であるかどうか、まさにここにある。教区の過去の動きを調べてみると、組織に関してもいろいろなことが討議され、実行に移すためのルールが定められているが、それに関わった人はよくわかっていても、人が変わるにつれ、どのような仕組みで、どのような規則でそれがどこにあるのか、それを担当する人が全くわからないという現実がある。教区本部から流される情報が、信徒に伝わらないか、伝わるのが遅くなっている。主任司祭のところで止まっている現状がある。教区民が一致するためにも、情報の共有が不可欠となる。提言8、 高齢社会と教会に関する提言。丸1、教区として司祭、修道者、信徒の力を結集して、高齢社会対応検討チーム、仮称を早急に創設し、継続的かつ効果的な検討を行う。丸2、高齢者自身の信仰のあり方の研修が必要である。丸3、その検討チームの中で、高齢に達した聖職者、修道者のケアや、聖職者の高齢化の問題などにとどまらず、高齢社会に対応した宣教師牧のあり方を探っていく。丸4、定年退職者の活躍の場、高齢者のタレントに応じた役割、女性のタレントを生かした役割などを検討する。丸5、集会祭儀指揮者、臨時生態奉仕者を養成する。提案理由、急速に進む高齢化は、日本社会全体の問題であるとともに、教会の問題でもあり、その影響は、数字や事例を挙げるまでもなく、あらゆる場面で拡大かつ深刻化している。今回のシノドスは、時勢にふさわしい教会像を探るために開催されたはずであるが、人類史上初めて体験する少子高齢化に対して、私たちが神の民としてどのように対応すべきなのかを具体的に探るには、時間をはじめ人材や情報などのリソースがあまりにも少なかったと言わざるを得ない。提言9、家庭と教会に関する提言。丸1、家庭の問題に福音の光を当てるためには、家庭の現実を直視することが必要である。そのために、教区の信者の現状を把握する。丸2、信者の年代、家族構成、信仰生活の実態を調査した上で、家庭の抱えている問題に福音のメッセージを投げかける。丸3、小教区内においては、班会、志牧評議会などで家庭の問題を議題に挙げて話し合う。丸4、教区全体では家庭の問題に取り組むためのプロジェクトチームを作る。このチームは若者、高齢者の問題についても検討することになる。提案理由、信者の家庭の問題は今の日本の家庭が抱えている問題と共通しており、複雑多岐にわたり深刻である。少子高齢化の波は、教会共同体にも影響を与えており、教会の存続に関わる重大な問題。一人住まいの信者、老後を施設で過ごしている人、非正規雇用で働いている若者、年金生活での生活不安、葬儀の心配、非婚晩婚化などの悩みに、教会がどのようなスタンスで対応するかが問われている。そのために、まず教会が取り組む姿勢、福音のメッセージを全信者、さらに一般社会に示すことである。分科会で現状について多くの意見が出たが、これらは今の教会が対応しなかった、できなかったことの表れであると、私たちは反省しなければならない。その上で、具体的に行動することが必要である。すでに、由来愛、徒祖子ども食堂は、社会の中で家庭の問題に取り組んでいると言える。家族全員が信者でない家庭も多く存在している。私たちの信仰を伝えるために、どうすればよいのかが問われている。日曜日にミサに行くことで満足するのではなく、キリスト者として、家庭の中で信仰が生きる喜びであることを証ししなければならない。私たち自身の福音化が必要だろう。世俗の価値観から解放されるように、聖書の学びと深い祈りを継続しなければならない。そのためにも、信仰養成の場を設けることが必要である。第4部、提言を実行することに対するお願い。提言10、今後ぜひ実践していただきたい提言事項。丸1、聖書愛読運動の推進。丸2、成人向けの用理、 カテキズム、教育の推進、信仰と生活の一致を図る要理。3、反省度、基礎共同体の復活推進。提案理由。現在置かれている普遍教会、カトリック教会は、世俗化、個人主義などの影響により、教会離れが急速に進んでおり、深刻な状況にあると言われており、鹿児島教区も同じだと言える。原因は、受洗者の信仰のセンスの希薄化、神の民として救われるという第二バチカン公会議の考えが逆戻りして、個人としての信仰、共同体離れの陥っていることが主な原因と言われている。対策として急がれるのは、信徒全員、熱心な信徒のみでなく、が、個人としてあるいは共同体として参加できるプログラムの実行が必要だと考える。具体的には、上記3項目の提言実行が、個人としても、小教区としても、教区としても、最優先課題として取り組むことが不可欠と考えるからである。提言11、今後の推進に向けての提言。1、今回提言された事項について、信徒と司祭が共同して実行する組織を作ること。例えば、仮称、鹿児島教区シノドス提言実行委員会の立ち上げ。2、重点実施事項を策定すること。例えば、信徒及び司祭の生涯養成。3、教区・小教区における推進計画の立案と実行。そのフォロー体制の確立。例えば、各小教区における実施計画のためのプログラム作成。提案理由。司教のシノドス発題から実際の会議まで5ヶ月という短期間でのシノドスであったが、参加者はそれぞれの思いと希望を持って参加してくれた。信徒は信徒同士、また司祭たちとの交わり、分かち合いができたことは素晴らしい出来事であった。教会とは私たちであるという意識を持つ良い機会が与えられたのではないだろうか。今回、シノドス参加者、信徒、修道者、司祭が作成した11の提言を志牧者として冷徹な目で見て、司教としての応答を明示することをお願いしたい。福音宣教のために、司祭、修道者、信徒の使命は何か、どのように行動していけばよいのかについて、具体的なプログラムを検討してもらいたい。司祭団としても、これまでの志牧実践を振り返り、宣教共同体として共同参加、共同責任の体制が十分できていたのかについて、検証してもらいたい。その上で、今後、鹿児島教区の刷新のための具体策を提示してほしい。鹿児島県民に希望を与える教会になることを祈りつつ。